おはようございます。夏の暑さを迎えています。皆様にはご健康や体調、お気をつけてお過ごしくださるように願います。そして各地で被災された方々の早い復旧を願っております。まだ続く感染症対策で生活や事業計画が立たずご苦労されていらっしゃる方々を思います。生活や環境の回復を願いお祈りいたします。この暑い時期にも医療活動や危険を伴う仕事に尽力くださる方々に感謝をいたします。ご健康や生活が支えられますようにお祈りをいたします。急な暑さに驚かされます。元気にしているのは教会の庭の木々、また草花のように感じます。自然の循環に逆らうことなく、その恵みを受け成長しています。今、広くはありませんが、教会の畑からミネラル豊富な野菜がたくさん収穫されています。雨降りのあった時期も、この暑い日々にも変わりなく、丁寧に養生し育ててくださる方々がいらっしゃるからです。日頃お世話になっているご近所に少しずつお届けができています。喜んでくださり感謝をしています。ある方がおっしゃいました。同じものを育てていますが、今年は小さいものが1本だけです、とのことでした。教会の畑には、やってくださる方々の見えない工夫、技術と忍耐強い長い期間の労力がありました。寒かった冬の時期に土を起こし、肥料を入れ、準備を重ねていたところから始まりました。収穫し、目に見えるまでは誰も気づきません。私も分かっていなかったのです。同じように、教会の働きには見えない、目立たない、しかし、かけがえのない働きがそこにはあります。時間のかかる働きです。忍耐強い働きです。静かに祈ってくださる方、連絡を取り、いたわり励ましてくださる方、礼拝を準備してくださる方、運営のため労してくださる方、建物やその周囲を見てくださる方、捧げてくださる方などがおられます。しかし、私たちは一人ではありません。そこには顧みてくださる創造主の神様がおられます。復活された主イエス様は共に働いてくださっています。真実にどこまでも守ってくださる主でいらっしゃいます。豊かな実りを与え、素晴らしい結末へと導いてくださいます。今朝開かれた聖書箇所です。その21節です。主がこの人々を助けられたので、信じて主に立ち返った者の数は多かった。救い主イエス様を信じて、主なる神様に立ち返った人たちが増えて多かったというのです。2000年前のことです。ユダヤの指導者たちは主イエス様を十字架につけました。これですしっかり抹殺できたと思っていました。これから自分たちは安泰に思い通りに進めると考えていました。しかし、主イエス様は墓から復活されました。弟子たちは復活の事実を目の当たりにし、主から離れてしまった心を悔い改めました。そこで父なる神様に許され、立ち返れるのは、イエス様が私たちの救いのために身代わりの犠牲になってくださったからです、と確信し伝え始めました。使徒言行録4章12節です。私たちが救われるべきのは、天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。父なる神様の前に通用するのは主イエス・キリストの名前だけです、と宣言します。ところが、 ユダヤの指導者たちは一層反発し、イエス様を信じる者たちを迫害していきます。エルサレムにいたユダヤ人信者たちは、十二使徒たちを残して、長く生活した地を離れ、避難民となりました。ユダの地から北へ向かいます。現在の国、レバノンを通り、さらに北、シリアを越えて、もっと北のトルコにまで逃れます。その場所は、当時、世界の三大都市の一つと言われたアンティオキアでした。国際都市で、当時で人口50万人、あるいは100万人とも言われていました。それまで、信者たちはどこへ行ってもユダヤ人にだけイエス様の福音を伝えていたのです。ところが、新しい流れが起こりました。外国から来た人たち、近い島であるキプロス島、また南の方、北アフリカのリビアのあたりから来た人たちです。その外国人もイエス様の福音を信じてアンティオキアに来ていました。そこに集まる外国人に国際語のギリシャ語で、まあ現在であれば英語で通じる外国人に証し福音を伝えていました。21節。主がこの人々を助けられたので、信じて主に立ち返った者の数は多かった。ユダヤの信者たちが気づかぬうちに、避難先の大都市で、主を信じて立ち返った者たちの数が多くなったのです。主が外国人信者たちをも助けてなされたことでした。この出来事は、危険な逃避行を繰り返してきたユダヤ人の信者たちにとっては、どれほどの慰め、励ましであったことでしょうか。ここで起こっていることはエルサレムの教会、そこにいる人たちにも伝わっていきます。使徒たちはバルナバをアンティオキアに使わします。そこで正しく福音を受けるようにと指導し、助けるためでした。到着したバルナバは、神様の恵みが与えられた有様、外国人も主に救われたことを見て喜びました。その事実に直面して感動しました。さらに神様の恵みがありました。迫害者のリーダーであったサウロです。復活されたイエス様に出会い、彼は驚き悔い改めました。今は主イエス様を迫害するものではなく、迫害されながらも救い主として伝えるものに変わりました。バルナバはサウロを思い出します。もしかしたら故郷のタルソスにいるであろうと探しに行きます。アンティオキアから西トルコ内にある町です。26節。見つけ出してアンティオキアに連れ帰った。二人は丸一年の間、そこの教会に一緒にいて、多くの人を教えた。このアンティオキアで、弟子たちが初めて、キリスト者と呼ばれるようになったのである。二人は多くの人たちを教えることができました。信じる人たちが増えていくことで、周囲の人たちは注目するようになります。このように言うようになったのです。キリスト者、クリスチャンと呼ぶようになったのです。キリストに属する者、キリストの兵士などの意味で、良くも悪くもそう呼んだのです。確かに口を開けば、イエス・キリストと、また救い主イエス、と大胆に言ったからでしょう。21節の初めに、主がこの人々を助けられたとあります。主が助けられたのはこの外国人もでした。 私たちもです。私たちがクリスチャンであることを伝えるとき、主は力を与えられ、ことごとを進めてくださいます。予想外のご計画をも実現してくださいます。たとえ隠れたお一人一人の働きをも、奉仕をも、祈りをも、すべて顧みてくださり、多くの実を残してくださいます。このようにして主の教会が立て上げられてまいります。感謝をいたします。ですから、私たちは預かったイエス様の福音を、ご家族の皆さんと、また、隣人の方々と分かち合えるように、互いに励まし、祈り合って、証しし、述べ伝えてまいりたいと願っています。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。イエス様がアンティオキアで外国人キリスト者を通し、主の福音の働きを拡大されたことを感謝いたします。それにより、迫害され避難してきたユダヤ人キリストたちを慰め、励ましてくださったことをありがとうございます。キリスト者と呼ばれる私たちも、共に励まし祈り合って、あなたの教会を立て上げていけますように、お一人一人の働きを顧みてお支えください。そして愛するご家族、友人、隣人の方々とも、あなたの福音の喜び、平安を分かち合えるようにしてください。イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。